今日の本文は使徒言行録26章24節から29節です。パウロがこう弁弁していると、フェストスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい。学問のしすぎでおかしくなったのだ。パウロは言った。フェストス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅で起こったのではありません。ですから一つとしてご存知ないものはないと確信しております。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか？信じておられると思います。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか？パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、王ばかりでなく、今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれていることは別ですが、私たちが過去12週にわたってアグリッパ王の要請によってフェストス総督が開催した聴聞会でパウロが行った自己弁証について調べてきました。パウロにとって自己弁証はイエス様を証言することでした。パウロはイエス様が苦しみを受けてまた蘇られたメシアだということを証言しました。神様がお送りになったメシアは、ユダヤ人たちが期待されたように政治的な独立と経済的な繁栄を保証してくれる政治的なメシアではありませんでした。神様が送られたメシアは、人間を罪と死の束縛から解放させてくれる永遠の生命の救い主でした。それでメシアであるイエス様が、人間が受けなければならない死の罪の代価を代わりに払うために十字架の生贄としてお亡くなりになられ、人間に永遠の命の道を開いてくださるために死の支配を破って3日後に復活なされました。3日後に復活なさったイエス様は、ユダヤだけのメシアではなくて異邦人のための救い主でもありました。そのイエス様がご自身を否定しながら教会を踏みつけたパウロをダマスカスの途上で、あたかもピンセットで取り出すように呼び出されました。世の中の人たちを目覚めさせるご自身のヒペレテスとマルティスとみなしたためでした。パウロを通じて世の中の人たちを罪の許しを得て、メシアであるご自身を信じて聖なる教会の一員として生きるようにしてくださるためでした。イエス様のお呼びに応答したパウロは、ユダヤはもちろんのこと、異邦人にまで3日後に復活したイエス・キリストの福音を伝えました。しかしその理由のため、パウロは行く先々でユダヤ人たちの迫害と執拗な殺害の脅威に苦しまなければならなかったです。パウロが伝えるメシアは、ユダヤ人が熱望した政治的なメシアではなく、また自分たちだけの所有である救いを獣のような異邦人たちも得られるとパウロが主張した理由からでした。ユダヤ人たちがパウロをどれほど憎悪していたのか、エルサレムではパウロを殺すまでは飲みも食いもしないと誓願した40人余りのユダヤ人たちが暗殺団を組織しました。ユダヤ人たちの執拗な殺害の脅威の中でも、パウロが本文の聴聞会場でローマ総督フェストスとアグリッパ王にまで福音を伝えることができたのは、ただただ3日後に復活なされたイエス様の助けのおかげでした。以上のようにパウロの証言は虚構ではありませんでした。パウロは十字架の生贄として亡くなり、三日後に復活したイエス様に直接会った人でした。パウロは メシアであるイエス様と対話も交わした人でした。パウロは本文の聴聞会場でメシアであるイエス様が自分をどうやってお呼びになられ使って来られたのか、自分の体験を証言したのでした。メシアの死とよみがえりに対するパウロの証言は、パウロが初めて言及した内容だったのでもありませんでした。それは前回の時間に調べましたように、すでに旧約の預言者たちが預言した内容でした。それでパウロはその事実を強調することで自分の証言を終えました。22節から23節です。ところで、私は神からの助けを今日までいただいて、固く立ち、小さなものにも大きなものにも証しをしてきましたが、預言者たちやモーセが必ず起こると語ったこと以外には何一つ述べていません。つまり、私はメシアが苦しみを受け、また死者の中から最初に復活して、民にも異邦人にも光を語り継げることになると述べたのです。以上のようなパブロの証言が終わるや否や、フェストス総督は大きい声で叫びました。24節です。パウロがこう弁明していると、フェストスは大声で言った。パウロ、お前は頭がおかしい。学問のしすぎでおかしくなったのだ。フェストス総督は、パウロが狂っていると断定しました。彼の目に死んだイエスが復活したということだけでも足りず、復活したイエスに会って話を交わし、彼の命令によって世の中の人たちを救うために彼のヒペレテスとマルティスとして生きていると主張するパウロは狂った人に間違いありませんでした。パウロを裁判したフェストス総督はパウロの身元について知っていました。ユダヤ人最高の律法学者ガマリエルに指示したパウロが旧約聖書に詳しい名高い学問の所有者という事実をすでによく知っていたのです。また先ほどパウロは自分が証言したことはすべて旧約聖書が預言した内容だと明らかにしました。それでフェストス総督はパウロに、パウロ、お前は頭がおかしい、学問のしすぎでおかしくなったのだと言いました。フェストス総督はパウロが旧約聖書に関してあまりにも熱心に学問をしたせいでとうとう狂ってしまったと判断したのでした。お前は頭がおかしいというフェストス総督の判断についてパウロの反応は次のようなものでした。25節です。パウロは言った。フェストス閣下、私は頭がおかしいわけではありません。真実で理にかなったことを話しているのです。フェストス総督がパウロにお前は頭がおかしいというのは、お前は正気でないということを言うという意味でした。これに対してパウロは自分の言うことは真実で理にかなったことだと答えました。自分が狂ったり正気でないことを言ってはいないということでした。韓国語で話しているのですと翻訳されたギリシャ語動詞アポフゼンゴマイは宣言するという意味です。自分が狂ったり正気ではないことをデタラメに言っているのではなく、真実で理にかなった話を明確にしているという意味でした。パウロの答えは本文26節に続きます。王はこれらのことについてよくご存知ですので、はっきりと申し上げます。このことはどこかの片隅で起こったのではありません。ですから一つとしてご存知ないものはないと確信しております。韓国語聖書ではパウロのこの言葉はちょっとパウロが アグリッパ王に言った言葉のように見えます。しかしギリシャ語の原文によりますと、パウロはこの言葉をフェストス総督に発しました。原文の意味を韓国語により詳しく移してみますと、パウロはフェストス総督にこのように話しました。アグリッパ王もこのことに関してはご存知でいらっしゃるので、私は王に迷うことなく申し上げたのです。私は王がこの出来事の中の何一つとして知らないことはないと確信しています。なぜならばこの出来事はどこかの片隅で秘密裏に起きたことではないからです。本文の聴聞会は、新任総督のフェストスを訪問したアグリッパ王がパウロの陳述を聞いてみるためにフェスト総督に要請して開催されたのではなかったでしょうか。それで聴聞会が始まるとき、アグリッパ王はこの章の一節を通じて、お前のために言うことを許可しようと宣言し、パウロはアグリッパ王の名を呼びながら、23節の内容に至るまで続けて彼を見上げながら彼にイエス様を明かししました。パウロはフェストス総督にその事実を強調しながら、自分がアグリッパ王にそうしたようにはばかりなくイエス様の死とよみがえりについて証言したことは、彼がそのすべての事実についてすでに知っているからだと言ったのでした。パウロはイエス様の死とよみがえりについてアグリッパ王が知らないことがないと確信していました。それは誰も知らないところで秘密裏に起きた出来事ではなく、神様の神々しい神殿の所在地であり、すべてのユダヤ人の信仰と生活の中心地であるエルサレムで公開的に起きた事件でした。イエス様の生涯自体が公開的で、イエス様の十字架の死とよみがえりも公開的に起きたことでした。それゆえ大祭司の任命権者であると同時に、エルサレムの神殿の公式的な保護者であったアグリッパ王が、そのイエス様について報告を受けられなかったはずがありませんでした。パウロはその事実を指摘しながら、アグリッパ王もすでに知っている事実を明らかにした自分の証言は狂った声ではなく、真実で理にかなった言葉であることを強調したのです。そしてパウロは再びアグリッパ王に言いました。27節です。アグリッパ王よ、預言者たちを信じておられますか？信じておられることと思います。本文のアグリッパ王は、正確に言いますとヘロデ大王の孫であるアグリッパ2世です。ヘロデ大王は本来異邦人であるイドメ人だったにもかかわらず、ローマ帝国の庇護でユダヤ人の王座に上り、ヘロデ王朝を創始しました。彼の孫である本文のアグリッパ2世はガラリアとペレア地方の文法王でしたが、大祭司の任命権を持っているだけではなく、エルサレム神殿の公式的な保護者でもありました。このように彼の職責上、彼はイドメ人の子孫でありながらも旧約聖書の内容をよく知っていました。そのアグリッパ王にパウロが預言者を信じますかと問いました。アグリッパ王は彼の職責上、預言者を信じると答えなければなりませんでした。しかし彼はさっとそのように答えることができませんでした。もし預言者を信じると答えたならば、それは預言者たちが預言したメシアが、すなわちイエス様というパウロの証言を公開的に否認することになるからでした。それは イエス様を否定するユダヤ人たちと対立することを意味しました。そうだからといってアグリッパ王が預言者を信じないと否定することもできませんでした。旧約聖書の預言者を信じないと否定することもやはり預言者を信じるユダヤ人たちと仲違いすることになるからでした。預言者を信じますかというパウロの質問はアグリッパ王をそのように身体極まる窮地に陥れました。しかしアグリッパ王が窮地に陥らないようにしてあげたのもパウロでした。パウロが預言者を信じますかという質問に信じていると承知していますという言葉をつけて、アグリッパ王が自分の質問に直接答えなくてもよいように道を開いてあげたからです。パウロがアグリッパ王にそのように言ったのは、あなたが知っている旧約聖書の預言者たちが預言したメシア、すなわちイエスを信じなければならないという頼みでした。パウロのその意図を見抜いたアグリッパ王がすぐに反応を示しました。28節です。アグリッパはパウロに言った。短い時間で私を説き伏せてキリスト信者にしてしまうつもりか。韓国語の言葉、少ない言葉、日本語聖書では短い時間と翻訳されたギリシャ語エンオリ語は短い時間内にとも翻訳されます。お前が少ない言葉で、もしくは短い時間内に私に進めてキリスト信者にならせようとするというアグリッパ王の言葉は、パウロの頼みについての共感の表示なのか、そうでなければ霊障的な否定なのか、区分することは難しいです。アグリッパ王はユダヤ人ではないイドメ人で、イエス・キリストを是認する側であれ、反対に否定する側であれ、どちら側からも咎められないようにしようとする老獪な政治家らしい囚人法でした。しかし救いは老獪な囚人法で得るものではなく、信仰の告白とその実践で得るものです。それでパウロは次のように結論を下しました。その聴聞会場で最後の結論を下した人はフェストス総督でもアグリッパ王でもないパウロであったのです。29節です。パウロは言った。短い時間であろうと長い時間であろうと、大ばかりでなく、今日この話を聞いてくださるすべての方が私のようになってくださることを神に祈ります。このように鎖につながれることは別ですが、パウロはアグリッパ王を含めてその聴聞会場に座っているすべての人々が私のようになってくださることを神に祈ります、このように鎖につながれることは別ですがと結論を結びました。韓国語求めます、日本語聖書神に祈りますと翻訳されたギリシャ語動詞ユコマイは祈るという意味でもあります。パウロはその聴聞会場の人々がすべて自分のように縛られること以外には、本当に自分のようになるよう神様に切にお祈りする心で、そのように結論を下したのです。狂ったというのは精神が異常だということです。言い換えますと非正常だという意味です。フェストス総督がパウロにお前は頭がおかしいと叫んだのは、彼にパウロが非正常に見えたのです。ここには大前提が下敷きにありました。フェストス総督自身は正常だという大前提です。パウロは自分は狂っておらず、真実で理にかなったことを話していると釈明しました。 自分が聖城という釈明でした。そして聴聞会場に集まった人々に、すべて自分のようになるよう神様に切なる心でお祈りすると言いました。自分を狂ったと断言したフェストス総督を含めて、聴聞会場に座っている人々に、むしろあなた方が非正常だと悟らせて教え悟したのです。一体どちらの話が合っているでしょうか。パウロが非正常だというフェストス総督の話が合っているでしょうか。それとも聴聞会場に座っている人々がすべて非正常だというパウロの話が合っているでしょうか。派手な官服と制服を着て聴聞会場に座っているアグリッパ王とフェストス総督の一行は、ローマ帝国の植民地であるイスラエルで最高の支配者たちでした。彼らには権力と財力、そして人材と人脈がありました。富貴栄華を享受し、しようと思ったことは何でもできました。彼らに歳月はもっと高い地位ともっと多くの所有に向かう過程でした。彼らには幸福の基準も喜びの源泉もただ富貴栄華でした。彼らの前に呼び出された2年の間も投獄されていたパウロの身なりは骨敷のようでした。そんな外観だけ見てもパウロは相手をする価値すらない人間でした。けれども稀なことにパウロは彼らの前で少しもおじけづいたりひるんだりしませんでした。むしろ人間の罪の代価を代わりに支払うために死んで3日後によみがえったイエス様が自分を救ってくれたと語り、そのイエスを信じ罪の許しを得て聖なる教会の一員にならねばならないと彼らに大きな声で叫びました。誰よりも現実的な彼らの目に映ったパウロは全く非現実的で非正常な人間でした。誰であれ頭のおかしい人でなければそんな言動をすることはできませんでした。フェストス総督がパウロにお前は頭がおかしいと断言したのは彼ら全員の思いを代弁した言葉でした。反面パウロはイエス様の恵みで暗闇から光に、サタンの支配から神様に立ち返った人でした。真理の光に、神様の生命の光に確実に立ち返った後になって初めて彼は出世と成功のためにあれほど熱心に生きてきた自分が実は暗闇とサタンの奴隷に過ぎなかったことを悟りました。暗闇とサタンの束縛の中に生きていた時にはそれが当然と思えていただけで、自分が暗闇とサタンの奴隷として自分の生命を毎日虚しくかじっていたという事実を自覚すらできませんでした。そのパウロの目に今聴聞会場に座っている人々は昔の自分と同じでした。彼らが華麗な官服と制服を着てそれぞれ自分を誇示していますが、彼らは皆暗闇とサタンの束縛に絡められたかわいそうな奴隷でした。ですが彼らは昔の自分のようにその事実を全く自覚できずにいました。彼らがいくら権力と財力と人々を掌握していても、もしそれらに仕えるのに忙しく毎日死に向かって最善を尽くし失踪しているかわいそうな霊的に 目の見えない人でした。それでパウロは彼らが皆非正常な状態であることを教え諭しながら、3日後によみがえられたイエス様を主人として仕えた自分のように生きることを祈ると結論を下しました。ここで私たちが必ず注目せねばならない重要な事実があります。パウロは頭がおかしいということを言われるぐらいに誠のクリスチャンだったという事実です。パウロにお前は頭がおかしいと叫んだフェストス総督にとって、パウロは考え方と人生の態度と価値観などすべての面にわたって彼が理解できる範囲をはるかに超えていました。でなければどうしてパウロが狂っていると断定できたでしょうか。しかしそれは当然のことではなかったでしょうか。暗闇の奴隷として生きながらも自分が暗闇に縛られていることを自覚できなかったフェストス総督が、どうやって光の世界で生きていくパウロの考え方と人生の態度と価値観をちゃんと理解することができるでしょうか。パウロの考え方と人生の態度と価値観はこの世の人々とはそのように隔然と区別されていました。3日後によみがえられたイエス様によるパウロのその区別された考え方と人生の態度と価値観がこの世の非正常性を打ち壊すパウロの力でした。本文の聴聞会場は私たちが生きているこの世の縮図です。そうだとしますと、私たち各自は一体どちら側に属しているでしょうか。フェストス総督を含むパウロを頭がおかしいと断定した、それぞれ華麗な官服と制服を着て自分を誇示し、聴聞会場に座っている人々の側でしょうか。でなければ、たとえ乞食のような身なりであっても、フェストス総督とアグリッパ王とその一行に向かって彼らの非正常を教え諭してあげるパウロの側でしょうか。果たしてこの世の人々の目に私たちが非正常に見えるぐらいに、私たちの考え方、人生の態度、価値観は彼らと隔然と区別されているでしょうか。狂っているという単語は何かに没頭するという意味も持っています。あの人は映画に狂っている、あの若者はサッカーに狂っているという感じです。このような観点からパウロよ、お前は頭がおかしいというフェストス総督の表現は一面では間違っており、一面では合っています。フェストス総督はパウロが気の触れた非正常な人だという意味でお前は狂っていると言いました。それは間違った言葉でした。非正常な人はパウロではなくフェストス総督自身でした。しかし自分自身が非正常であることを全く自覚できなかったので、かえって正常なパウロが非正常な彼の目には非正常に映りました。けれども何かに没頭するという意味においてはパウロは狂った人であるのはその通りです。彼はイエス様に狂った人でした。自分の罪の代価を代わりに払うために 十字架の生贄としてお亡くなりになってから3日後によみがえることで永遠の生命を自分にくださったイエス様、そのイエス様のヒペレツテスト、マルティスとして生きていくこと以上にパウロにとって尊いことはありませんでした。それでパウロは一生涯イエス様に狂って生きていきました。食べてもイエス様のために、飲んでもイエス様のために、寝てもイエス様のために、息をしてもイエス様のために、激しい迫害を受けてもイエス様のために、栄光を受けてもイエス様のために、日ごとにイエス様に狂って生きていたパウロは、フィリッピの信徒への手紙1章20節を通してこのように告白しました。そしてどんなことにも恥をかかず、これまでのように今も、生きるにも死ぬにも、私の身によってキリストが公然と崇められるようにと切に願い希望しています。私たちは今何に狂って生きていますか。私たちがイエス様の死とよみがえりを通じて罪と死の束縛から解放されたことを本当に信じるならば、イエス様の十字架を通じて私たちに永遠の生命と救いが与えられたことを私たちが心から信じるならば、その永遠の生命を備えた私たちがどうして道であり真理であり生命であられあらせられるイエス様に狂わない道理があるでしょうか。どうしてこの世の人々と隔然と区別された考え方、生活の態度、価値観を持って生きないことがあり得るでしょうか。私たちのためにイエス様の死とよみがえりをたたえる四旬節の第二主日を迎え、今から私たちは皆がパウロのようにイエス様に狂った本当のクリスチャンとして生きていきましょう。食べようが飢えようが、働こうが眠ろうが、成功しようが失敗しようが、健康であろうが病気であろうが、生きようが死のうが、私たちの人生を通してただイエス様だけを尊く現れるようにいたしましょう。道であり真理であり生命であられるイエス様に狂った私たちの人生を通して、このめまいのする世の中の非正常が初めて壊れ始めるでしょう。お祈りいたしましょう。海を見て海に狂った人々によって海洋運送手段が発展し、結果的に全世界が結ばれました。空を見て空に狂った人々のおかげで、私たちは飛行機に乗って一日で地球の反対側に着くこともできます。芸術に狂った人々がいるので、私たちの精神世界は豊かさを享受します。しかしイエス・キリストの死とよみがえりを通して新しい生命を得た私たちは、相変わらずこの世の物事に狂っています。この世の人々と同じ考え方、生活態度、価値観で生きているので、彼らと私たちの間に区別できるものといえば何もありません。それで私がクリスチャンになりはしましたが、この世どころか自分の生活の現場すら新しくなれずにいます。 私たちを救うためのイエス様の死とよみがえりを黙想し、讃える四旬節の第二主日を迎え、私たち皆がパウロのようにイエス様に狂って生きる本当のクリスチャンにならせてください。生きようが死のうが、私たちの人生でイエス様を尊くする人生を生きさせてください。この世の人々と隔然と区別された考え方、生活態度、価値観を持って生きていかせてください。そうして私たちの人生自体が生命の結晶体として熟し、イエス様に狂った私たちの人生によってこの世の非正常が壊されていきますように。大統領の弾劾審判に対する憲法裁判所の宣告が下されました。この宣告が全ての面にわたって大韓民国が正常さを取り戻していく第一歩になりますように、そしてこの分裂の難局の中でイエス様に狂った私たち自身が国民和合のための和睦の供え物となりますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。